8ページ、トコタンのピックアップ、今月の市政ニュースをお届けします。ニュース1、市総合防災訓練について、11月5日は津波防災の日。地震はいつ起こるか分かりません。この訓練を機会に、家庭への防災備品の備蓄を進めるとともに、防災意識を高めましょう。日時、11月3日、祝日、9時から12時。場所、鬼崎地区。1、シェイクアウト訓練。9時から3分程度。鬼崎地区内の同ホーム線で、1、緊急地震速報。2、大津波警報サイレン。3、避難指示発令の順に放送します。自宅などで緊急地震速報の合図によりシェイクアウト訓練を行ってください。シェイクアウトって何？1、姿勢を低く。2、頭を守り。3、じっとするという3つの安全行動を身につけ、地震の揺れから自分の命を守るための行動です。2、避難所開設訓練及び災害応急対策訓練。10時から12時。鬼崎地区の自主防災組織による避難所開設訓練を実施します。また、防災関係機関による応急危険度判定訓練、医療救護訓練のほか、給水訓練及び炊き出し訓練を実施します。留意事項。9時から3分程度、鬼崎地区の同ホーム線、スピーカーから緊急地震速報及び大津波警報のサイレンが鳴りますのでご理解をお願いします。気象警報などにより訓練を中止または縮小する場合は CCNC データ放送や市ホームページに掲載します。問い合わせ、防災危機管理課、電話、47-6107、ファックス 35-4567。 ニュース2、農業祭りでフードドライブ事業を行います。第47回常滑市農業祭り、 QR コードが載っています。日時、11月9日日曜日、10時から14時。場所、ボートレースとこなめ。フードドライブ事業。未開封食品を回収し、社会福祉協議会を通じて福祉施設などに寄付しますので、協力をお願いします。協力した人には、水切りネットをプレゼントします。数に限りがあります。回収品目。1、消費期限が1ヶ月以上あるもの。2、保管がしっかりされているもの。開封済み、日焼けしたものは不可です。3、常温で保存できるもの。問い合わせ、農業祭りについて、JA 愛知知多本店、電話 34-5800、 経済振興課、電話 47-6117、 ファックス34-9784。 フードドライブ事業について生活環境課、電話 47-6115、 ファックス 35-3939。 ニュース3、名古屋市消防航空隊合同救助訓練。名古屋市消防航空隊との協力体制の確認と連携強化を目的として合同救助訓練を実施します。訓練の実施に伴い騒音などでご迷惑をおかけしますが、消防活動にご理解ご協力をよろしくお願いします。日時、12月11日木曜日、13時から16時ごろ。場所、旧常滑高校。内容、 救助訓練。問い合わせ消防本部消防課、電話 35-7100、 ファックス 34-8777。 ニュース4、市のごみについて。生ごみ減用機器設置報奨金を拡充します。コンポスト、電動式生ごみ処理機など生ごみ減用機器を購入した人に報奨金の交付をしています。11月から市外店舗、インターネットの公式サイトなどでの購入も対象とします。ただし領収書が発行される店舗に限ります。貸し出し事業と合わせてぜひ活用してみてください。電気を使わないキエーロ、ミニキエーロは市社会福祉協議会でのみ販売しています。予算額に達した場合は受付を終了します。家庭ごみ専用指定袋が新しいデザインになります。家庭ごみのさらなる減量を推進するため、家庭ごみ専用指定袋の表記を燃えるごみから燃やすしかないごみに変更し、デザインも一新しました。新しいゴミ袋は順次店頭に並ぶ予定です。ゴミ袋のサイズ、価格に変更はありません。新旧どちらのデザインも使用可能です。生ゴミ処理機の貸し出しを始めます。企業から提供いただいた機種を最長1ヶ月家庭で使用できます。生ごみ処理機の購入を考えている人、ごみ減量に興味のある人はこの機会にぜひ試してください。希望者多数の場合はしばらく待っていただく可能性があります。水切りネットなどの消耗品、電気代は自己負担になります。利用後アンケートに協力してください。ルーフェン株式会社アルパカ、幅270ミリ、奥行き380ミリ、高さ350ミリ、約6キロ、貸し出し台数は2台です。パリパリ Q、 島株式会社、幅230ミリ、奥行き270ミリ、高さ270ミリ、約 4.1 キロ、貸し出し台数は2台です。パリパリ Q ライト、島株式会社、幅215ミリ、奥行き370ミリ、高さ270ミリ、約 2.1 キロ、貸し出し台数は1台です。問い合わせ生活環境課、電話 47-6115、 ファックス 35-3939。 ニュース5、ゴミが発火する？正しく捨てましょう。夢クリンには半田市、常滑市、南知多町、美浜町および竹豊町の可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみが集まります。集まってくるごみの中には危険なごみが混ざっていることがあります。特にリチウムイオン電池は処理する工程で発火する危険性があるため、市の分別ルールを確認しましょう。9、リチウムイオン電池はなぜ発火するのでしょうか。 A、 リチウムイオン電池は化学反応によって電気を作る電池で、充電をして繰り返し使える電池のことです。充電式の電化製品でよく使われています。とても便利な電池ですが、圧力が加わったり割れたりすると発火することがあります。間違って可燃ごみなどに混ざっていると処理の工程で発火し、大きな火災につながる危険があります。リチウムイオン電池の見分け方、 LI-ION と書かれたマークが表示されているか確認しましょう。 正しい分別にご協力ください。問い合わせ知多南部広域環境センター、電話 84-1732。
ニュース6、医療費を大切に、国民健康保険後期高齢者医療制度福祉医療制度。医療機関などの受診にあたってお医者さんの掛け持ち、重複受診、多受診はやめましょう。同じ病気で複数の医療機関を受診すると医療費が増えるだけでなく、重複する検査や投薬によって体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。かかりつけ医、かかりつけ薬局を持ちましょう。紹介状がないまま大きな病院にかかると特別料金がかかる場合があります。気になることがあればまずはかかりつけ医に相談しましょう。診療時間内に受診しましょう。夜間や休日に開いている医療機関は緊急性の高い患者さんを受け入れるためのもので、本来の医療費のほかに割増料金が加算されます。健康診断を毎年受けましょう。生活習慣病の多くは自覚症状がほとんどなく、いつの間にか病気が進行してしまう危険があります。定期的に健康診断を受け、健康管理に注意しましょう。ジェネリック医薬品を活用しましょう。ジェネリック医薬品、後発医薬品は新薬と同様の成分、効能を持ちますが、開発の期間や費用が大幅に削減できるため、価格も安く、自己負担の軽減や医療費の節約にもつながります。ジェネリック医薬品については、QR コードが掲載されています。小児救急電話相談、19時から翌朝8時。夜間に子どもの急な病気で心配になった場合、小児科の医師や看護師から症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。電話ハッシュタグ8000、または電話 052-962-9900、 問い合わせ保険年金課、電話476114、ファックス345607。ニュース7、国民年金制度。国民年金保険料は所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象になります。家族の国民年金保険料を支払っている場合は、自身の国民年金保険料に加え、その保険料も控除が受けられます。控除を受けるためには、納付したことを証明する書類を添付することなどが義務付けられています。日本年金機構から11月上旬に社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が送付されます。年末調整や確定申告の際に使用してください。なお、10月1日から12月31日の間に、今年初めて国民年金保険料を納めた人への送付は来年2月上旬になります。保険料は忘れずにきちんと納めましょう。問い合わせ年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004。 ニュース8、命を救うドクターカー、クラウドファンディングを開始します。今年度から常滑市も出動対象になりました。13年間走り続けたドクターカーをリニューアルするため、クラウドファンディングを開始します。皆さんの支援をよろしくお願いします。ドクターカーとは、医師や看護師、救急救命士が救急要請に応じて直接駆けつける車です。到着したその場から高度な治療を始めることで、救命率の向上や後遺症の軽減につながります。1分1秒を争う緊急時に命を救う力を現場に届けます。令和6年出動件数193件、目標金額1500万円、 新規購入費用の一部、募集期間11月18日火曜日から令和8年2月13日金曜日、 QR コードが掲載されています。問い合わせ、知多半島総合医療機構経営企画課、電話890515、ファックス890535。ニュース9、常滑市とことこ子育てガイドに掲載する広告を募集します。市の子育て支援情報をまとめた冊子、常滑市とことこ子育てガイドを令和8年4月にリニューアルし、株式会社サイネックスと共同で発行します。冊子を発行する費用は、株式会社サイネックスが市内の事業所などから募集する広告の掲載料で賄うため、市の財政的な負担はありません。事業所の皆さんには趣旨に賛同いただき、広告掲載にご協力をお願いします。問い合わせ、広告掲載に関すること、株式会社サイネックス東海支店、電話059-361-1144、ファックス059-361-1130。発行に関すること、子育て支援課、電話476150、ファックス357879。ニュース10、コミュニティバスグルーンに広告掲載しませんか。市内6路線を走るコミュニティバスグルーンへの広告掲載事業者を募集します。要領及び募集要項を確認し、必要書類を添付の上、申し込み書を提出してください。掲載期間、1期10月1日水曜日から令和8年3月31日火曜日、2期令和8年4月1日水曜日から9月30日水曜日、随時応募可能です。詳細は QR コードが掲載されています。掲載料一枠についてです。社内広告6台あたり月額12,000円、社外広告6台あたり月額36,000円、あるいは60,000円。申し込み方法、事前に相談の上、アーからウの書類をメール、郵送、または持参により市民共同課に提出。ア、常滑市コミュニティ交通広告掲載申し込み書、第1号様式。イ、広告掲載案、原稿またはデータ。ウ、会社案内など事業の概要がわかるもの。問い合わせ、市民共同課、電話476108、ファックス353939。ニュース11、コントで学ぼう優しい日本語。日本語に不慣れな外国の人にもわかりやすい言葉遣いや表現を工夫した優しい日本語を参加型のコントを通じて学びましょう。日時、11月9日日曜日、14時から16時。場所、イオンモール常滑、イオンホール。料金、無料です。定員、40人程度。申し込み方法、市民共同課に氏名、住所、電話番号を伝えてください。申し込み期限、11月5日水曜日まで。申し込みについては QR コードが掲載されています。問い合わせ、市民共同課、電話476108、ファックス353939、 E メール kyodo@citywide.tokoname.lg.jp。 ニュース12、11月30日は人生会議の日。もしもの時の医療ケアについて。 大切な人に伝えてみませんか。11月30日、いい看取り、看取られは人生会議の日です。人生の最終段階の医療やケアについて、家族や大切な人たちと何度でも繰り返し考え、話し合うことを ACP、アドバンスケアプランニングと言い、厚生労働省は人生会議という愛称で啓発活動を進めています。人生の最後がいつ訪れるか誰にも分かりません。命の危険が迫った状態になると、約7割の人が医療やケアなどを自分で決めたり、望みを人に伝えたりすることができなくなると言われています。だからこそ、自らが希望する医療やケアを受けるために、大切にしていることや望んでいること、どこでそのような医療やケアを望むのかを自分自身で前もって考え、信頼する人たちと話し合い、共有することが大切です。市は医師や専門職らとの話し合いのもと、リーフレットを作成しました。自分らしい最後を迎えるために、あなたの思いを伝えてみませんか。リーフレットは、高齢介護課、知多半島臨空病院、高齢者相談支援センターなどに設置しています。人生会議について詳しく知りたい人は、厚生労働省のホームページを確認してください。詳細については、QR コードが掲載されています。問い合わせ、高齢介護課、電話476133、ファックス347745。ニュース13、11月はオレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーン。児童虐待は社会全体で解決する問題です。あなたの連絡、相談が子どもを守るとともに、子育てに悩む保護者を支援するための大きな一歩となります。虐待かもと思ったら189番へ。匿名でも利用でき、通告・相談した人、その内容に関する秘密は守られます。連絡する人が虐待かどうかを判断する必要はありません。早期発見ができれば問題が大きくなる前に解決できます。虐待のサインを少しでも感じたら、ためらわず連絡してください。自分のしていることは虐待かもしれないという悩みも相談してください。また、子どもとの接し方については、家庭児童相談室の相談員が相談をお聞きします。児童相談所全国共通ダイヤル、電話番号189、いち早く、問い合わせ、子育て支援課、電話476150、ファックス357879、家庭児童相談室、電話476156。ニュース14、小秋公園、喫茶室リニューアルのため一部施設が利用できません。小秋公園喫茶室のリニューアルをするため、令和8年3月末頃まで施設の一部が利用できません。広場は遊べます。進捗状況やリニューアルオープンの日程は広報常滑や市ホームページでお知らせします。管理棟、喫茶室、研修室は利用できません。管理事務室は利用できます。北側の駐車場は利用できません。広場、散策路の触れ合い広場、散策路、屋外トイレ、南側の駐車場については利用できます。バーベキュー場のバーベキュー場及び西側の駐車場も利用できます。なお、管理事務室にご用の人は南側駐車場を利用してください。問い合わせ、小秋公園、電話371531、ファックス371532、経済振興課、電話476117、ファックス349784。
ニュース15シニア向け無料スマホ講習会 QR コードがあります。スマートフォンの基本的な使い方や健康管理やお出かけに役立つアプリの利用方法を学べます。初心者でも安心して受けられる講習会です。スマートフォンを持参してください。貸し出しあり。11月12日水曜日、南陵公民館、10時から12時15分、13時30分から15時45分。11月14日金曜日、中央公民館、10時から12時15分、13時30分から15時45分。11月18日火曜日、政界公民館、10時から12時15分、13時30分から15時45分。11月27日木曜日、市民交流センター、10時から12時15分、13時30分から15時45分。内容、アプリを使いこなせるようになろう。アプリについて、健康管理&お出かけアプリ参戦など。対象65歳以上、定員各回10人先着。申し込み期限各回開催日前日。問い合わせ知多半島ケーブルネットワーク株式会社、電話080-1389-2090、電話080-2638-3379。ニュース16、図書館祭りを開催します。日時11月3日祝日、10時から17時、10時から12時、フードドライブ正解、10時から15時、スイミーの世界を作ろう正解。お魚スタンプを押して大きな絵を作ります。10時からトコポン正解、難量子供なくなり次第終了。11時お話し会正解、難量子供。11時30分子供向け工作会、段ボールで作る鉄砲正解。13時糸紡ぎワークショップ&ブックトーク、受付10月23日木曜日10時から先着10人、正解、窓口電話。13時30分お話し会子ども、14時朗読会大人も楽しめる童話正解、15時30分図書館見学ツアー正解。問い合わせ図書館正解本館、電話43-6639、ファックス47-6637。ニュース17、自転車用ヘルメットの購入補助 QR コードがあります。自転車乗車中の事故時の負傷の軽減、安全運転意識の向上を図ることを目的に、自転車用ヘルメットの購入費用の一部を補助します。対象、市内に住所を有する人、平成19年4月2日から平成31年4月1日に生まれた人、昭和36年4月1日以前に生まれた人、1人1個まで。補助金額、購入価格の2分の1、上限2000円。ヘルメットの要件、自転車乗車用で新品で購入したもの、次のマークがついた安全性の認証を受けたもの、SG JCF CE EN1078、 GS CPSC、 令和7年4月1日以降に購入したもの、申請期限 令和8年2月27日金曜日、市公式 LINE から申請が可能です。問い合わせ、市民共同課、電話 47-6108、ファックス 35-3939。 ニュース18、健康づくり講演会、知っておきたい喘息の話、今日より良い明日へ。日時11月9日日曜日、14時から16時、場所市役所、会議室 F、 内容すべての世代に起こり得る病気である喘息について処方薬の適正な使い方や管理方法などを話します。講師堀口隆彦さん、トヨタ地域医療センター院長、対象どなたでも、スマイルポイントカードを持っている人は持参してください。定員100人、申し込み不要、料金無料。問い合わせ、常滑市産歯科医事務局健康推進課、電話 34-7000、 ファックス 34-9470。